はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ジャマツカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そしてまずお相手は
長山森平でございます。
よろしくお願いいたします。
はいはいはいはい、はい、
ということで盛り上がってまいりました。
いや盛り上がってまいりました。
はい、もう9月ですからね。
9月ですよ。もうあっという間の8月が過ぎて、夏が好きなのに僕。
あれ、そういえばロッキンジャパン行かれたんですって。
これから行くんです。
あ、9月なのか今年。
いや、あの、分かれてるの。8月の部門と9月の部門と。
はいはい、あのライブビューイングは私も申し込みました。
あ、サザンの。
はい、
じゃあ俺がやってるかもしれません。
もしかしたら見れるかも。
あれ、ライブビューイングはサザンだけ？
多分サザンだけ。
あ、え、生？
生、
生中継。あ、
生、5時半からって言われたから。
なるほど。
それいるってことでしょ。
いる、います
よ。やっべライブビューイングもちょっと見たらもうえぐいのね。
何が
300巻以上なの。
あ、そんなにあんので
、まあ、まあ、やらしい話、はい、普通の映画より高いのよ。
あ、
まあ1時間ぐらいだけど、
はいはいはい、
ああ、そうだと。これだってそれで抽選で第3希望とかだから、で絶対パンパンになるじゃん。
いや、だからさ、俺よく当たったなと思って。俺
どう、実際生で見るのさらにすごいんだけど、うん、これとんでもない人数が生で見るし、
ね、
わ、すげえなと思いました。
でもさ、俺ほんとさ、
台風来るよ。
ん、
台風来るよ。
来ないよ来ねえよ
直撃。
来ねえ。
サンサンが直撃。
サンサンはもういなくなって、
サンサン級が直撃もう見えるよ。もう毎週末に狙ってくるよ、こっから。
もうカッパ買ってあるから大丈夫
もう雨の中見る聞いたまんま
でもさ、あの、でも言っても9月の末じゃん、
はい、
ひたちなかってあの辺のエリアって行ったことないんだけどさ、どうなの、寒い？
9月はでもまだ大丈夫じゃない。
まだ寒い、
うん、あ、
そうか、
うん、
分かんなくてさ、
そこまで寒いまではいかないと思うけど、夜、朝晩はちょっと冷えるかな。
まあそうか、日が落ちるとちょっと寒、うん、いかなみたいな感じだよね。短パン半袖ではいかない方がいいのかな。
1枚上に羽織ってもらうといいかも、
ね、羽織るものがあるといい
かもしれない、ね、NHK のアナウンサー。
俺、あの、メロン丸ごとにアイス乗ってるやつ食べてあれ夢、あのロッキンオンのあれ、あ、なんだよね、名物の。
いや、バカしか食べてないよ。
いいんだ、バカになるんだよバカになるんだよ、ああいうところに行ったら。踊るアホになるの俺多分相当金使うと思うよ、調子に乗って屋台食いまくって。
ああ、まあね、うん、
そうか、あれだからね、もう俺、グッズの先行販売買ってあるからね
やる気満々じゃん。いや、
だって俺初フェスなの。
そうだよ、あのグリーンステージがないんだもんね。
うん、そうそうそう。
あ、
初フェス。
すごいよ、よくこんな荒野があるなって感じだよ。
あ、そう。
砂煙舞ってるもんね。
あ、そう。で、しかもさ、俺、まさにその、今、サンさんの話出ましたけれども、ラブシャワー、山中、
スペースラブシャワー、はいはい。
山中湖畔のやつ、うん、湖になってたじゃないですか、
うんうん、
山中湖畔のはずなのに会場が湖になってた。
無理やりやってたもんね、
うん、すごいよね、あれ。ああなったらどうしようと思って
無理やりやってる中、返金もしますってわけわかんないことになったもんね。
実は俺あれ行こうか迷ってたんですよ。
ああ、じゃあよかったね。
だからあの、いや、だってさ、最初そのチケット販売始めた頃はさ、まあ、台風来るなんて当然わかんないから、え、夏の湖の湖畔でライブ見るとか超楽しくねって思ったの。
なんかちょっと勝ち組感あるよ、ね、
そうでしょ。
でも実際はただの三影響
そうで、あの、ただそのギリ、その僕前もその話しましたけども、イエローモンキーが、
はいはいはい、
でイエローモンキーが出るんだ。
あ、出るんだ。
だから行こうかなと思ったんですけど、ただ他のラインナップがぶっちゃけ僕全然知らない人ばっかだった
ちょっとおじさんね、わかんないもんね。
そう、うん、おっちゃんちょっとわかんねえなと思って、うん、あの、
行くのを
敬遠してたんだけど、あれ、もうちょっと何かギターウルフとか出てたら、
あ
もう俺買ってたかもしれない。
危なかったね。
で、あの湖に
死んでた、死んでた。
今頃42度の熱ですよ
そうだよいやー、すごいね。
だってザ・ゼンボーイズの向井さん、向井修徳さんが、うん、湖の、あの、湖畔でやるっては聞いてましたけど、湖の中でやるとは聞いてませんって言ってたらしいだからねまあ、それはそれで若ければ面白かったのかもしれないんだけど、
う
ん、
いや、でも向かいクラスになるともうめんどくさいから、ね、え、やんのここで。
いや、そうで、20代だったら嵐も、うん、これも フェスの醍醐味だぜって
思い出ポイントね
言ってたけど、俺だったらもう完全に帰還やってたからね、うん、
ただの難民になるよね。
もう疲れと冷えでもう完全に帰りたいですってなってたからね。
じゃあ次回ちょっとね、ロッキンオンジャパンの台風情報
語りますよ。うん、台風情報じゃないよ。何言ってんだよ。大丈夫、大丈夫だよ。
はい、
サングラスも買ったからね。
すげえやる気満々。
そうだよ。カーゴパンツも買うよ。
一番最後に言ったロッキンオンジャパンが、うん、まあ、ちょっとこういうの言うのもあれなんですけど、はいはい、関係者、はい、バンドだったんですよ。
なるほど。
で、はいはいはい、調子こいていこうぜって、はいはいはいはい、関係者バンドで、はい、全てに調子こいていくから、やっぱ当日朝新宿に集まってその場でレンタカー借りていこうぜみたいな。
お
調子乗ってんじゃん、
はい、ひたちなか
でしょ、ひたちなか、はい、で朝集まって2人でね、後輩と、はいはい、うーみたいな、それ何、はい、関係者バンドじゃんみたいな、お互い言い合って、はいはい、行ってやってもいいかみたいな。
はい、はい、
でレンタカー屋に行って、はい、8時ぐらいです、うん、先生レンタカーまあ何でもいいんですけど車種はって言ったら、うん、予約してないんすかはみたいな、
はいはいはい、
この土日予約してないバカが来ましたかみたいな、はいはいはい、バーって見て、ちょっとないっすね。
それはでもあれじゃない、あのフェス関係なく普通そうじゃない。
そうそう、
あの平日だって割と急に行ったら意外とないよ。
そうそう、で、はぁーみたいな感じにすげえ邪険に扱われて、結局東伏見の方まで行って、そこからファミリアかなんか借りて、はいはい、2人ブーって行って、
あったんだ、
ちゃ
ん
と、あったあった、
よかったね。
東伏見の方まで行ったらあったけど、1時間半ぐらい無駄にした。
東伏見なかなか遠いからね。
ちょっと遠かった、っていうのが一番いい思い出だった。
なるほどね。
え、ここに返しに来んのまたとか言いながら二人で。
え、でもフェスって車で行って止めるとこあるもん。
関係者。
あ、そうか。なるほどね。
そう、関係者だから。
そうか、そうか。関係者用の。
はい。すいません、これで。
なるほど。借りるのができなかっただけで。
そう、ただ予約しときゃいいだけだったの。ちょっと調子乗りすぎたよ。
そこは関係者関係ないからね。
もうだから会場横まで車で横付けできるから、う
ん、それは別にあのレンタカーさん屋さんはロッキンの人じゃないからね。
ないから、そうそうそう、
ただの日本レンタカーの人。そうそうそう。
調子乗りすぎたな
って。バンド見せたところでね、そうそうそう、これ関係者のパスですけどっつってもね、
っていうそんな思い出です。
へ
ー、はい、ということで今日は、
あ、そうだ、
何か
話じゃなかった、
何か、はい、ね、何か面白いネタを、
はい、持ってきましたよ。
はい、
地面師たち。
ああ、
今話題ですよ、ネットフリックスドラマ、
はい、
地面師たち、
はい、
これってちなみに原作って読まれました？地面師たち、
原作読んでないですね。
僕も読んでないんですけど、
はい、
まあ、あの、まあ、あの実際にあった、
うんうん、
地面師詐欺事件を、ね、うん、元にあの
東京リバーブルの話ですよね。
いや違います、あの、
違ったっけ、
あの、あ、そうです、積水ハウス、
あ、積水ハウス、
積水ハウスの、地面師事件を元にした、はい、まあ、クライムサスペンスといいますか、ですね、まあ、主人公があの綾野剛さんと、
はい、
あの豊川悦司さんを中心に、はい、まあ、そうそうたるメンバーが出てこう、まあ、地面師詐欺というですね、うん、あの土地のこう、うんうん、不動産売買の詐欺を働くドラマでございますね、はい、まあ、まあ、細かくストーリー説明しちゃうともうわけわかんなくなっちゃいますし、うん、きりないんですけど、まあ、要するにそういう不動産をあの実際に売りには出てない土地をあのその所有者になりすましてあの実際の、不動産屋さんとかに売るっていう、うん、まあ、あの詐欺事件ですね、まあ、それを題材にした話なんですけれども、はい、で、まあ、最近あの、まあ、これに限らずあのネットフリックスとか配信系のドラマが最近話題、
まあまあまあまあまあ、最近、最近の、まあ、
うん、
最近のここのところ、ね、
まあ、最近のここのところ、はい、であの今回、まあ、感想から申し上げますとやっぱすごく面白かった、
うん、
まあ、骨太ですし、
うん、
でやっぱかなり作り込んでるなというのが、うん、あの印象ですね、
はい、
ちなみにご覧になられました？
私は第3話の、
はいはいはい、
北村和樹さんが、はい、グッチ、
はい、ビトン、
ビトン、
ビトン、
ビトンって言ってるところで、あの眠くなって出ました。
なるほど、ね、
そこまで見ました、第3話の。
え、でもそれ眠くなったのはつまんなくて、
いやいや、
ただ疲れて
2時半
なるほど、 でも僕もね、あの一個一個見ようと思ったんだけど結構ハマって一気見しちゃいましたね。
はいはい、
2日間かに、ちょうど休みの日に見たので
全8話ぐらい、
8話ぐらいですね、はい、あの1話1時間ぐらいで、はい、で、実はですね、僕これ、まあ、結局これはその、詐欺師の人たちが主人公のドラマだったんですけども、
はい、
これがね、あの運よくと言いますか、虫の知らせと言いますか、僕はあの知り合いがたくさん出てる劇団のお芝居がを見に行きまして、今年の春ぐらいかな、
あ、はいはい、
それがね、あのジャクローっていう
劇団、全然知ら
ない、あの結構有名で大きい劇団なんです
けど、ごめんなさい、俺全然あの小劇場分かんない
んで、そうですね、はい、畑違いだもんね、はいはい、トップスでやってたんですけど、
ああ
シアトトップス、
はいはい、松竹とこね、
はい、で、そこが結構社会派のお芝居をやるところだったんですよ。結構あの実際にあった、はい、
事件
あの政治の事件とかそういうのを取り扱うところだったんですけども、はい、ちょうどそこがね、これと同じ題材の舞台をやってたんですよ、
はい、
それを事前に見てて、
はい、
でなおかつそっちは騙される方の、
あ、
会社の方、
うん、会社の方ね、
はい、騙される人たち の話をしたお芝居で、でこれもただ元にしてる事件はその積水ハウスの事件を元にしてるので、実はあの、まあ、同じ話を題材にしてるので、ある意味つながってる話としても楽しめるというちょっと変わった見方が僕できまして、
だから予習をしてたってことですよね。
そうなんですよ、はい、だからあのその地面師事件のことも知ってたから結構深く楽しめることもできて、うん、でなおかつその会社側に何が起こってるかも、うん、ドラマではそんなに深掘りしてないところも実は
分かってみ
る、分かってみれたんですごい面白かったんですよ。なんか反対にその、はい、ね、両サイド A 面 B 面見れた感じで、はい、それがすごい楽しかったんですけれども、やっぱその今回そこのドラマで一つ特徴で、あと、配信のドラマならではだなって思ったのが、出てくる会社名とか、まあ、実際にその事件に遭う当事者たちは、うん、違うんだけど、出てくる会社とか建物の名前が本物出るんですよね。
あ、
それが新鮮だなと思って、スーパーの名前とか、
あ、スーパーは確かに
出てましたでしょ、ライフ、
ライフ、
ライフに行くんですとか、
ライフに外遊に石通りの、
そうそう、あとあの、まあ、この会社のライバルの会社とか普通にあのガチの名前がいっぱい出て、それ面白いなと思って、そこやっぱちょっとリアルな感じになりますよね、うん、それが楽しいなと思って、正しいなと思って、あのやっぱ世界に引き込まれるなっていうのがありまして、で、あとさらに実はこれ、監督があの新庄浩さん、あ、違う違う、違うわ、これはあれですね、原作者ですね、
はいはい
はい、監督があの大根仁志さん、
はいはい、
あのモテキの人ですね、
そうですね、
はい、はい、なんかもともとはネットフリックスって思ってなかったんですって、
あ、はいはい、
ドラマとか
連ドラね、
映画とか、
はい、
まあ、その辺で持っていこうと思ったんですけども、いかんせんやっぱスポンサーが
つかない、
あの、うん、でしかもやっぱスポンサーってなんやかんやで不動産屋さん多いんで、
まあ多いよね、
まあ、もしくはグループだからね、
はいはい、
実際違ってもグループで大きい不動産屋さんやってたりとかしてますからね、あのやっぱどうしても買い手がつかなかったので、はい、ネットフリックスでやったらしいんですよ、うん、まあ、でもそれも正解だったかなと思ってて、やっぱキャストがかなりこう攻めた人たちだったじゃないですか、
はい、
やっぱここでどうしてもテレビドラマだったらいわゆるアイドルの人とかさ、
まあ、使わざらなきゃいけないですし、まあ、
どう考えてもこの人ヤクザじゃないでしょっていう
つるんとした顔、まあね、俺たちのやっぱピエールも出れないです
よ、出れない、ピエールが出れない、まず、
まず
滝が出れない、
まず滝が出れないのでかいですよね、
そう、滝のもうええでしょっていうのが聞けなかったんですよあれ言いたくなっちゃう、
お前ことええじゃん、もう
あれ言いたくなっちゃう、
言うとるやん、
あれね、言いたくなっちゃうし、俺結構言ってるね今ね、もうええでしょって言っちゃう
まあもう本人が来とるんやから
あれ言いたくなっちゃうね、
いい鑑賞面も作って、
あとね今回ね、リリー・フランキーさんが出てるんですけど、リリー・フランキーさんが詐欺師じゃない方で出て
る、刑事の方で、
刑事の方で、
あれもワル・フランキーなんだけど、
ね、まあね、でも
ワルンキー、
まだですね、多分ちゃんまつさんの時だと見てないと思うんですけど、今まで見れなかったリリー・フランキーさんが見れます、
え、そうなの、なんかちょっと池田エロイゾもちょっと出てきて、
あ、そうそう、池田エロイザいいね、
池田エロイザもちょっと出てきて、あ、こいつこの後面白いことやってくれるなっていう、
あのね、僕思ったんですけど、まあ、この方もそんなにちゃんと見たことなくて、 いいね、あの人ね。
エロイゾはお姉さんだってちょいちょい出てますね。
あ、そうなんだ、
はい、
で何がいいかってタバコ吸う姿が良かった。
ああ、いいです、
ね、あれ確か出てたよね、たお前タバコ吸うんだって言われて、
女性でタバコ吸うっていうのがちゃんと描けてるって今逆にないもんね、
う
ん、
そうだよね。でむしろ今喫煙シーンとかすら描けない。
そうそれも NG になる
ありますね、うん、
いくらストーリー上、
そう
必要でも、ストーリー上は必要でも
今喫煙シーン自体がなんかちょっと矢面に立たされて、うんね、だって昭和を舞台にしてるドラマとかなんて全員ガンガン吸ってたはずなのに、うんうん、灰皿一つなかったりとかしてあれですけれども、あのなんて言うんでしょうね、あの人がタバコ吸ってる姿がちょっと男の影が見えてよかったよね。
2019年の事件だから、うん、いや多分ねまだありですね、
うん、そうですよね、
はい、
まあ実際今だって吸ってる人は吸ってるし、はいはい、ただ俺これが思ったのがこれでちょっと地面師ブームみたいなの来てるじゃないですか、また、
まあ、
なんかそれを題材にした本とかがまた、うんうん、でこれで多分当の積水ハウスはもういい、もうええでしょってなってると思うんだよね。もう掘り返さないでよ、もう
最後まで見てないから言えないんだけど、うんうん、あれあの後内部クーデターが起きたんだよね。
あ、そうそう。でもね、これ実はその僕裏側の話見たじゃないですか。もうすでに怒ってたんですよ。
あ、もう最初から。
それも引き金になってる。
ああ、そういうことか。
実はその積水ハウスももともと会長派と社長派があ
って、そうそうな
ってんだろうね。で会長派っていうか、もともとのその積水ハウスっていうのが建て売り。
うんうん、
住宅ででかくなったところなんですけども、はいはいはい、その社長はマンション経営、うん、マンション業務で業績を上げてた人なので、うん、社長派と会長派、いわゆる建て売り派とマンション派の派閥争いもあって、
はいはい、
でどうしてもこの社長派は会長派を追い越すためにでかい仕事がしたかったっていうのにつけ込んだのがこの、ここにでかいマンションを建てるぞっていう計画のためにこの土地が欲しいっていうので、本来だったらやらなきゃいけない手順をどんどん飛び越えてとにかく早く結果出さなきゃっていうのでやらなきゃいけなかった途中の、確認作業とか、うん、
が
そういうのを全部ずさんになってやっちゃったっていう引き換えがあったので、まあ、その辺もちょっと楽しめるっていう感じがありましたね、はいはいはい、ただ本当にこの今、まあ、結構話題になって結構ニュースとかにも出るじゃないですか、
はい、
ネットニュースとかにも、はい、地面師すごい大人気世界第何位とかって言ってて、今これ積水ハウスの人たちはどういう気持ちでこれを見てるのかなって思う、ね、
そうですね、ちょっとグギギグギギ、うん、結局騙された話だからね、
騙されちゃった話だ
から、うん、壊るよね。
実際にだってまだ俺が騙されて500万お姉ちゃんに持ってかれましたっていう話と違って、一流企業のみんな知ってる主要の、ね、不動産屋さんが100億近く盗取られた話ですからね。
なんかまあ聞いた話だと、うん、それ100億いかれてるんだけど、うん、全体の利益がすると 1% ぐらいだっていう話で、それをだから、
なるほどね、
うん、だからすごく難しいんだよね。まあ、数字的には100億はびっくりなんだけど、でも会社全体から考えるともう結局それを言い出されても困るみたいな、
しかもね、まあその辺の中小企業とかベンチャーと違うから、
違うからね、
そんな積水ハウスなんてそれは何十億取られたところで会社が潰れることはないでしょうけど、ただまあ額面的にもでかいし、何よりもね、一流企業が詐欺師に騙されたっていう事実は金額、うん、プライスレスじゃないけど金額以上の信用問題じゃないですか。
だからまあ、だから五反田のあの、
はいはい、
料亭みたいなところでしょ、
は
い、
そうそう、旅館、元はね、
そうそう、旅館の料亭みたいなところで、はいはい、そう、あそこはちょっと知ってるっていうか、まあ、別に行ったことはないですけど、一、はい、回ね、下見に行ったのかな、撮影の。
あ、
それはある。
へ、
それは覚えてるな、まあ、ちょっと前いろいろスケジュールとかそういうのもあって使わなかったけど、 あそこのことかっていう。
そうなんだ、
うん、でもあれはねでかいよ、でかいって広い。
あ、実際そこだけがね、
うん、
どうにもこうにもならなかったんだもんね、うん、周り開発されてるのに、うん、それも面白いよね、
うん、いやだからもうすごく人気だなんだって言われてるから、うん、はいはいはい、まあ ちょっと語弊のある言い方をするかもしれないですけど、はいはいはいはい、あの大根仁志とは犬猿の仲なんですよ、はい、私。
あ、そうなんですか。はい、へ
え、まあ、細かい話は置いといたとして、おいこらの世界。
ああ、そうなんだ。
はい、まあ、そこはちょっと置いといたとして、
面白い、うん、
で見て、うん、まあ、なんかすごく当たってるっていうか、うんうんうん、でも何をもって面白いみたいなことを、うん、なんかどこにもなんか聞いて帰ってこないんですよ、面白いだけで。
ああ、どこがこういうところが面白いみたいな、うん、なるほどね、
うん、何なんだろうと思って見たら、うん、第1話で、うん、オープニングでなんか馬こけてるんです。
ああ、
と思って、えこれ、え、なんかあれラストサムライかなんかあれと思って、なんか一回戻す、はい、落ちて、はいはいはい、おーってなってると思ったら、はい、人もなんかこう外人に囲まれて、はいはい、とりあえずが焚き火囲みながら、はいはい、流暢な、なんか英語で、はいはい、あぎゃぎゃぎゃぎゃとか喋ってて、
はいはいはい、
でお前何やってんだって言われた時に、はい、ちょっと溜めてから、はい、ジメンシって、はい、大声でジメンシって言った時に腹かけて笑っちゃって、なんだとこれ、
はいはい、
ギャグなんだなん、そうやんだ、そっちなんだ、みんな面白いのって思ってから、すごくこう、はい、心のなんか構えてるの。
なるほどね。
そうだよね、大根くんやっぱそっちだよねって、もう普通に勝負できないもんね。
アンチじゃねえか
そしたらさ、
言い方が意地悪。
そしたら案の定さ、はい、あの、すげえ本当にいいやつの、朝日太郎が、
うん、
鶴瓶の息子がね、
はいはいはい、
本当にあいついいやつなのよ。
はい、あ、そうなんだ。
うん、本当にいいやつが、ね、はいはい、PL にガン詰めされてて、
はいはいはい、ね、
ちょっと待って、待って。ここももう笑い
ポイント。おめでしょっつってね。
おめでしょって。だからちょ、はい、これ最初にだるまされてんのが朝日太郎ってのももうすでにノリ。
ああ、なるほどね。
ちょっと、ああ、はい、ちょっと待ってくれとって。もうね、ニヤニヤが止まんない。
なるほどね。
ナイスギャグですよ、あれは。
ああ、そう。意地悪だよ。嫌いなだけじゃん、もう完全に。
いや、おって第3話まで見たら、ね、オープニングでかっこよく言ってんのに、あの、品川の狭いところこうやって、ミラス星人が歩いてる。いや、だからおかしいじゃん。かっこいいじゃないよ、これは、と思って。
まあ、かっこいいは、まあ、まあね。
なんで部署全員でこうやって歩いてんの、あの品川の低いところを。
あのね、味方がアンチすぎ。それ俺が嫌いな劇団の試合見に行くときと一緒でしょ、それ。もっとフラットに見なさい、見るなら。
だからギャグだと思って作ってるんだ。
ギャグじゃないよ、ギャグじゃないよ、真面目にやってるよ。あの、
だってアントニーとかいるだけで面白いじゃんだ。
あれは面白かった。で、あの、豊洲さんも、あの、もっとフェティッシュに。とか言ってるけど、
そこでまだ来てないの。そこまで来てないの。
あれ、見どころ。
でも、そこもだからさ、聞く限り、ちょっと面白いじゃん、
う
ん、
もう。あのね、トエツさんは、もう楽しんじゃってるね。あれは思った。
だから、あ、ギャグドラマなんだ。
ギャグじゃないです。
でも全然、金銭入ってきてないですよ、私。
大丈夫、これからこれから。それ嫌いだからだよ、監督が。嫌いだから。
ああ、こっから来るんだろうな、ここもっと面白ポイントが。
面白いや、あのね、ただ、今の雰囲気から言ったら面白ポイントはいっぱい来る。
いっぱい来るでしょ。いっぱい来るでしょ。それだったら作れるし、うん、見れるよ、こっちも。
ただ、あとね、もう一つは、あれ、今回、劇版が卓球なん
ですよ。卓球は別に面白いからいいよ。うん、面白いっていうか、ちゃんとやってるから。
そう、
卓球の劇かっこいいよ、だってオープニングから。
ね、あれ、いいよね、うん、あれね。結構、四つ打ちな感じの。
うん、全然かっこいいし。
で、これをきっかけに、滝のドラマ見始めたらしいです。
見てねえんだよ。
あのね、最初ね、なんかインタビューで言ってたけど、滝が、ドラマに出始めた頃のを見たときに、あまりの大根っぷりに恥ずかしくて
見
な
かった。それわかる、それは。
ただ、なんか今、これで結局お仕事を一
緒にやることになるから、仕事見ないといけないからね。
見たら、思いのほか演技が上達してて、
いいじゃん、もういいでしょう、もういいでしょうと。
いい演技するじゃんって思って、遡ってサンクチュアリとかも見始めたら、
サンクチュアリいいよね、サンクチュアリとかいいもんね。そうそうそ
う、だから監督でしょ、監督違うからでしょ。
サンクチュアリ別に大根じゃないよ。
サンクチュアリ、そうそう、
うん、サンクチュアリ面白い。
でもサンクチュアリと言ったら、結局ね、思いましたけど、まあ話、まあ冗談はさておき、はい、話元に戻しますけど、やっぱガチで作り込んでるドラマをみんな見たいんじゃないっていう気はしました。
すごい、じゃあそれを受けておいて真面目な話をするんですけど、はいはい、エルピスの 座組なんですよ。
何？
エルピスっていう。
エルピス。
エルピスっていう、あの、米田さんってプロデューサーがやってたドラマがあって、
はいはいはいはい、
あの冤罪事件を追っている やつが3、4年ぐらい前にあって、それが面白かったんですよ。大根さんが監督で。
あ、そうなんだ。
そう、で、そこで岡部さんとか当たってるんですよ。
ああ、なるほど。
で、それを受けた上で、うん、次のやつがジュベーシ
ュ。ああ、なるほどね。
だけどまあそのやっぱダークすぎるってところもあるから、はいはい、ネットリックスに放り込んでるんだけど、うん、まあすごく真面目な話をしちゃうと、
それ言っていい話？
いや大丈夫大丈夫、はい、悪口じゃなんじゃないか、はい、狙ってるのは韓国ドラマなんですよ。
ああなるほどね。あでもそんな感じはした。
だあそこを牙城をどうやって崩すか、うん、だからそれは前向きな話だからすごくいいと思うんですけど、はいはいはいはい、だからそこの多分ねネットフリックスのあのラインナップに並んだ時にどれだけ日本だろうが何だろうが世界配信って言った時にいけるかっていうところで、今までやっぱりターゲットが国内だけだったのを海外に目を向けて何か放り込んでるっていうのはすごく新しい試みだなと思います。
でも世界配信でもなんか3位とか言ってたよ。
だからやっぱり今までやっぱり日本国内の目線をターゲットとしてやってたのをちょっと広げてやってるっていうのはすごく面白いのかなと思いました、はいはいはい、
なるほどね、
はい、っていうすごく真面目なお話です。だからこの後もいろいろと面白ワードがいっぱい出てくると思うので、ね、ジュメンシジュメンシ、
はい、
だっておかしくないですか。だって海外に行って、はいはい、なんか英語で喋ってたんで急にジメイシって言ったと、その後ゴールデンカムイみたいに熊と戦ってましたよ。勝ってましたからね。
タイトルロールが大事なのタイトルロールが必要なの
これだって見ながら絶対ここのシーンいらねえよと思って
だってそれはあれじゃん。だってさゴジラでだってケン渡辺がゴジラって言ってたじゃん。
そこと同じ。だから別に絶対あの熊と戦ってるのが聞いてこないでしょ。この後それは分かるのよ。
そう
それがまたいいの。
そう
だから世界基準で何かを仕掛けてるってことは、うん、今の日本のコンテンツではあんまりないから、
う
ん、
まあそうですよね、うん、
それはやっぱすごく意義がある。
でも結局だから結構その作り手側もまあ見つけたんだろうね、次のあのブルーオーシャンと言いますか、海と言いますか。
だからやっぱなんかこれ深い話になってきちゃうけど、日本のテレビドラマの限界が見えてきちゃってんだよね、うん、
だって今軒並みどれも何やってもさこけたみたいな言われ方するじゃないですか、うん、でそもそも今テレビ自体がやっぱどうしても厳しく、
うん、そうね、どうしても
なっちゃって、
ドラマ自体はみんなやっぱり、うん、配信で見るようになってるから、うん、その、ね、録画ですらない。
そうだよね。
っていう中でどう掘っていくかっていう、最初からネットフリックスの座組で放り込んでいくっていうのは、うん、多分あんまりないので、
でやっぱ今ってなんかスポンサーにもあんま頼れなくなってきたじゃないですか。お金もそんな昔みたいに取れないし、
知り合いが、うんうん、と4月クールの、うん、ドラマの監督やってて、うんうんうん、これまで何かはちょっと一回置いておきますけど、
はいはいはいはい、
びっくりしたのが、そのスポンサーがいることはいるんだけど、うん、その CM、うん、間に流れる CM が全部主演女優が、
ね、
出てる CM しか流れなくて、うん、その CM で何が流れるか俺監督分かんないから、それを同時オンエアで家で見てて笑ったって言った
の。なるほどね。
ああこうなっちゃうんだと思って。
なるほどね。
なんかすごくいびつな構造になってるなっていう、
はいはいはい、キャスティングもやっぱそれありきな感じのところもやっぱゼロではないだろうしね、
うんうん、
そうだよね。
だからそこまでそういうの考えなくていいっていうところで、まあ、うん、配信っていうネットリックスがじゃなくてね、うんうんうん、配信っていうのはちょっと、はいはいはい、配信だけになんかフォーカスしてるっていうのはすごく面白いし、うんうん、
はいはい、
まあ、サンクチュアリもそうだし、今回の地面師もそうだし、多分今日本のドラマ映画業界もうまくそこに乗っかろうとしてるなっていう。だ、劇場公開しなくてもしっかりしたものが作れる。
そうだよね。で予算も全然違うらしいしね、うん、そうだよね。
地面師っていう、やっぱ そこですね。
いやほら外人に向けてるから、
うん、3回見直しちゃいました
そこかよ
こいつ今貯めたぞと思って
だってね本当今だってさ言いたかないけどさドラマ見てるとさ金かかってねえなーっていうのが見えちゃうんだよね
でもねそれはあ、まあ、ぶっちゃけ今に始まってないよ、まあまあ、
いや今すぐの話じゃないけど、うん、だってさ本当僕そのやっぱ世代的にさ YouTube とかでたまにさ昔のあのドリフとか見るわけ。どう考えてもドリフのワンコーナーのコントの方が作り込んでん
だ。ああすごい。セットすごいかった。
すごいんだよ。
昔のやつこの前見直したけどすごい。
広さとかまあもちろんあの家だあのワンルームとかもあるけど。
いやいやちゃんとすげえちゃんと作ってる。
すごいんだよ。ね。
だから。まあ、
しかもそれありものじゃなくてさガチでコント用に作ってる中から人出てきたりとか、うん、なんか形変わったりとかするような、うん、どう考えてもこれだけのために作ってる道具をいっぱい
あるある
しかもリアルなあの建物を建ててるのを見るとこれ絶対に今のドラマ一本分より金かけてねぐらいの、
うん、かけてたと思うよ
を感じるんですよ。なんかそういうのって見えるじゃんやっぱりあの
分かっちゃうね
やっぱ抑えようとして作ってるのともう青天井でめっちゃ作り込んでるなっていうのって、
うん、だってちゃんとやらないとイタリアさんの怒号が飛んでくる
そうそうそうそうでこれって別にコンセプトであのこれをやってるんじゃなくて多分本当にこれしか用意できない中でやってるんだろうなっていうのも分かるからやっぱそういうの見るとねやっぱそれは お金使えるに越したことないよね。
金使えるに越したことも当然ないんだけど、うん、だから なんていう
お金あるところに人も寄ってくるしね集まってくるしね
物は言いようだと思うんだよね、うんうん、お客さん100人しかいないからこれしかできないんじゃなくて、うんうん、お客さんがこれ1000人見るんで、うんうん、実際見ることは別よ、うんうんうん、これ1000人見るんでっていうふうに言っちゃえば金が降りちゃうっていうそのシステムがにうまく今ネットフリックスとか、はい、まあネットフリックスは常に強いとかそういうのも思わないけど、はいはい、アマプラのオリジナルもあるし、うん、そう Hulu とかもいろいろあると思うから、う
ん、みんなねあの独自コンテンツを作ろうとしてきてるから、うんうん、テレビにやっぱ取って代わろうとしてるのかなっていう感じがしますよね、うん、
だテレビドラマっていうのがやっぱりじゃあどこを基準に置いて今後作られていくのかっていうところでやっぱ東京 MER、はい、続編、
はい、
期待してます私ネットフリックスオリジナル東京 MER アップ
ル TV になっちゃうんじゃない。
あアップル TV かじゃあ見ねえなめんどくせえから、まあね、でも本当でもそういう意味合いで地面師たちみたいなのが、はい、多分今後もいっぱい出てくると思うんで、うん そこは期待してもらえるかな。
いやそれは面白いかな、うん、で本当にキャストとかもそのスポンサー絡みとかっていうのもないので、うん、ねみんな結構ガチの人たちが出るし
よかった。
お縄になった人も出るし
出るしね、うん、出れるからね。
どう考えてもこいつ刑事じゃないだろうっていう、うん、
っていう人も出るしね。
あのそういう人もねあのやっぱどうしてもテレビだと出てきちゃうわけじゃないですか。茶髪でこんなやつが刑事なのみたいなね。
で今回だから詐欺師グループに焦点を当ててるんだけど、うんうんうん、面白いのは、うん、その不動産会社自体がぶっちゃけちょっとグレーじゃない、
うんうん、そうですね。
そこをうまく取り上げたなとは思ってる。
そうでこれやっぱテレビじゃできないよねって思うんですよ、うん、
だから絶対完全懲役じゃなきゃいけないし、うんうん、どっちかが必ずいいもんで、うん、で騙されちゃったみたいな風にもうしてないから、
う
ん、戦争だ戦争っていうメフレ選手が言ったから
そう
こうやって首を曲げ
る。こっちはこっちでずるいことやってますからね。そう実際だからバカ試合というか、うん、
そう。その辺は多分テレビドラマだとできないんです
ね。そうこれが逆にその、ね、あの不動産屋さんの方が清廉潔白で、うん、この詐欺師たちに打ち勝つ話だったらできるんですよ。
そうすると、町の不動産屋になっちゃう。
そうっていうかね、つまんなくなっちゃうし
町の不動産のおじいちゃんがやってるやつになっちゃうから
そう今回ね、町の不動産屋も出てくるけど殺されたりしますよ
そう容赦なくね、
容赦なく邪魔だったりする。
容赦なく
それというか片棒を担
がされてプリミティブに殺されてるから
プリミティブに殺されてるでも綺麗に掃除されてましたからね
いやいいですよ。
いいですね。
ということで、
はい、
これで森平おすすめポイント、
おすすめポイントは山本浩二がバックでついてます。
目広星人が、
目広星人のバックが見れます。
バックが見れる、バックが見れるんだ。まだ見てないな、見たい。目広のバック見たい。
見てください。
目広なんかコンビニで買った、コンビニで買った缶ビールからカーンカーンって
そうだね、飲め飲め、飲んだらいい、飲んだらいいじゃないか
よバーってやってるから、あ、いいね、メヒラス
と、メヒラスいいね、
その辺住んでるんですけど呼びやくん
じゃねえ、ダメダメダメダメ、
呼びやくんじゃねえ
っていう噂、っていう噂、うん、そんな感じ、
はい、ということで、はい、地面したし、
はい、
とにかくオープニングのトレーツ、
はい、
見た人ももう一回だけ見直してもらいたい、
トレーツさんは
見てない人もそこだけ見てもらえば、はい、あ、これは大丈夫だと思うん
で、大丈夫です、
はい、地面師、
はい、で、あと、まあ、その監督が嫌いじゃない方は見てください意地悪な見方になっちゃうからね、はい、
これ何の意味でやってるんです
かいいから
とか言ってきたからね、あいつ、
あと、まあ、あと池田エライザのタバコ吸う姿、
ああいい、エロイゾ、エロイゾも見れる、
はい、こいつきっと男が吸ってたんだろうなっていう感じがする吸い方をするんですよね
あとなんだろう、俳優さん、まあ、みんなダメじゃないけど、あの小池栄子、
小池栄子よかったよ、
わあよかった
な、あの小池栄子いい女優になったよね、
なんか、うん、昔もっとテンパってなかった、
う
ん、
あ、
常にいっぱいいっぱいでやってる
感じ、やっぱいろいろ経験して落ち着いたんじゃないですか旦那
さん、なんかちょっと余裕がある中では、うん、こいつ、まあまあ他にもいっぱいいたからっていうのもあるかもしれないけど、はいはいはい、自分のターンの時も余裕があるように やってた、
よかった、すごくよかった、小池栄子ってこんないい女優さんなんだって思って見てました、
昔もっと目がん決まりだった気がする、
はいはい、もうこんな感じ
で、ね、そう目ひんむいて、はい、無理やり、はい小池栄子ですってやってたのが、
いやでもやっぱね、あの方もたくさんドラマ出てらっしゃるので、やっぱいろいろ揉まれたんじゃないですかね、
ということはやっぱり、はい、経験値を積むと上手くなるということ
で、
そうですね、ぜひ、
はい、
地面師たち、
はい、
よろしくお願いします
、よしよしよし、
はい、ということで、
はい、
東京ミルク放送局でチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。X やってますんで、ミルク放送局で、感想をいただければと思います。はい、それではまた次回、バイバイキーン。地面師。
監督が嫌いなのはあくまでもちゃんまつであって、僕ではないですからね。
地面師。地面師。